大好きが天才を生む第735回をお届けいたします。今回のテーマは英語の勉強法中学編です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。中学の英語の勉強法ですよね。で、どうしてもですね、いろんな人がいろんなことを言うので、わけわかんなくなってるっていうところがあるんですね。学校の指導もですね、本当になんていうか、支離滅裂なことが実は多くて、で、生徒さんも大変だなと思うことが多いんですね。特にこの10年、そういうものが増えてきた気がいたします。でですね、じゃあそれでじゃあ先生どうしたらいいんだいっていうことなんですけども、これも私じゃなくてですね、市橋敬三先生という大変優れた方がですね、やはり優れた著作をものにされているので、これをですね、愚直になさったらいいなって思うんです。まず本の題名申し上げますね。必ずものになる話すための英文法っていう題名です。市橋敬三先生が書いています。で、シリーズになっておりまして、超入門編上下、入門編の、まあ、位置に上下ですね。それから、初級編、中級編、上級編というシリーズになっているんですね。この本の構成は至って簡潔で、英文とそれに対応する日本文というものが並んでいるだけです。で、しかもその短いですね。上級編を除けばすごく短い、どちらかというと短めのワンセンテンスですね、が載っています。で、それをもう、ただひたすら音読し、覚えっていうことだと思うんですね。もう使い方するしかないです。で、CD がですね、実はすごくいいんですね。で、実は CD っていうのは、その作る人が、要はそのネイティブの人を、やはり使うっていうんですかね。いろんなその要望を出して、それに応えるような形で、まあ、要はネイティブの方のその、まあ、音声の読み、朗読なり、何なりが入っていくってことなんですけども、多分そこの、指示の仕方が非常にいいんですね。あるいはもうナレーターの選び方も含めてですね、非常にいいんですよ。ですんで、この話すための英文法っていうのは、極めて有用です。特に中学レベルだと、この話すための英文法の、超入門編、入門編、初級編がほぼ、中学校の内容に対応しているので、もう中学3年生の間もこのシリーズを徹底的に音読して、まあ前回でしたっけ、前々回なんかお話しいたしました、国広先生の本をお読みいただいてですね、ただひたすら音読すると、試験朗読ということをしていただけると、あるいは試験筆記ですね。ただひたすら筆記するということで、もうこの教材だけでかなりのレベルに達します。ほぼ過去問をやるだけで高校受験だったらば、ほぼ対策は必要ないくらい、完成度高いレベルまでいきます。どの高校でもほぼいらないんじゃないでしょうかね。そのくらい高いレベルになります。まして、中級編、上級編までやっていただけると、かなりのレベルの高い、力がつきます。短文を覚えるだけでそんな効果があるのかっていうと、あるんですね。やった人はわかると思います。短文を覚えるってことは、英語の中の一番基本の勉強です。それだけではダメだっていう意見もあって、それはまあそれで最もなんですが、極めて簡単に短い時間で力を高めることができます。要はですね、勉強っていうかトレーニングっていうのは、根本的にはですね、単純素朴じゃないと続かないんですよ。これだともう、要は CD に合わせて読むだけとか、ただ読むだけでしょ？もうただひたすら読むだけなんですよ。もちろんその間違った発音ではダメなので、正しい発音するためにも CD をよく聞いていただくとか、あるいはその発音の綺麗な人に、発音のちゃんとトレーニングを受けた人にですね、発音の指導を受けるとかってことは、まあそれは当然とし、まあいたしましても、とにかくそのトレーニングの内容自体は音読すると、あるいはただ筆記すると、もう何百回でもね、読みかつ映すと。ただそれだけなんですよ。で、かなりのレベルに達すると思います。で、実は先生の、実は類書が出ておりまして、TOEIC対策に絞られたものとか、いろいろいくつか出ていますので、まあ、興味に応じてそういうものもやられるといいと思います。昔はですね、こういう本もあったんですけども、音声部分が弱くて、これだけいい CD が、なかなか、この音声が手に入らなかったですよね。で、例文書としてはすごくいい、英作文の修行とかですね、すごくいい本があったんですが、なかなか音声面が、伴いませんで、しかしこれも時代の進捗で、こういういい本が手に入っております。ですんで、もうとにかく100の理屈よりもですね、1の実践ということで、ただただ読んでいただけるといいと思います。そうすると学校の授業もすごく有意に使えると思いますし、だから例えば英会話のですね、学校なんか行くんだったら、その前にとにかくやることですね。ただひたすら音読するということですね、いうこと。ただ発音の指導は、受けられるなら受けた方がいいと思います。やはりですね。正しい発音をするための指導っていうのは絶対に受けた方がいいと思いますが、まあそれは別枠で置いといて、まあ、っていうかそれは大事なことなんですが、とにかくこれを音読していただくと。 で、結果的には全部記憶していただく、正確にですね、記憶していただくっていうことになると思います。もちろんスペルも大事なので、通じもしっかり覚えるということはそうなんですが、大事なことです。まずはもう中学レベルですね、入門レベルからあるレベルまで達するために、最短距離を走れるので、これをとにかく、徹底的にやられるといいと思います。本当に他の教材はほぼ必要ないくらいです。で、かなりの高いレベルに行きます。ぜひですね、お試しください。で、なんでこういうかっていうと、実はですね、もういろんな意見がもう錯綜しちゃってるんですね。で、学校の現場に入ってきてしまって、もう訳のわかんないんじゃないかと思うんです。で、それなんでそう思うかっていうと、学校の先生のいろんなその教材の選び方とか、それから指導法を見ても、非常に一貫性を失っているというかですね、一言で言って支離滅裂なことが多いです。それはですね、本当に私立、公立問わずですね、まあ本当にひどいなと、率直に思うんですよ。これは生徒さん大変だなと思うことがあるんです。もう単純素朴にですね、国広先生がね、ゴン氏に、とにかく教科書を音読しなさいって言われたっていう、その通りやったっていう、そういうシンプルさが、すんごく、もう全くないですね。一言で言って教材の種類が多いですし、とにかく教材の種類が多くて、しかもやり方が不徹底です。最近入る授業で驚くべき授業は、生徒同士で英会話をさせて、で、それを何か記録させて、それから試験に出るっていうようなですね、よくわからない授業が実はすごく増えてるんですよ。で、これ文部省の指導なのかどうかわからないんですが、特に初歩の段階で、あるいは入門期に間違った英文を話すっていうのが一番ダメなんですね。つまりその根本的な発想が違うので、そのことを教えなきゃいけないので、それはもう人為的に勉強するしかないんですよ。そういう低レベルの人同士が会話しても何も生むものはない。ただ、間違いを、どんどん増幅していくだけなんですね。ですから、なんでそういう授業がすごく広まっていてやってるとこが多いんですが、もう不思議でならないんですね。ならないんですが、とにかくそういう実際上そういう授業をしているところが増えています。で、あるいはですね、それこそ中学1年生でまだ英語を習いたての夏休みの宿題にですね、英文でなんか書いてこいとか、英文で日記を書いてこいとかっていうような宿題を出すんですね。いやー、これ正気かなと率直には思うんですね。だって今や入門期とかにやることっていうのは、とにかく正しい英文を頭の中に入れること、身につけることですよね。で、やることが違うわけですよ。それがある程度こう身についたら、今度アウトプットってことが考えられるんだけれども、その前提が何にもない時に、無理くりですね、英文をなんかっていうのは、いや、本当にやる方も拷問だし、そしてですね、一番ダメなのは悪い癖が定着してしまうんですね。すごくおかしいです。ですからね、もしそれからのスピーチの、させるとかあるんですよ、英語で。それもすごく増えています。もしご両親様が英語が達者であるなら、そういうものっていうのは子供にさせないで、親がやった方がいいですね。正しい英文を書いた方がいいです。あるいはそういう、なんかネイティブの人が知り合いならば、そういうものっていうのはもうネイティブに書いてもらった方がいいですよね。とにかくそういうですね、間違いを増幅していくっていう危険性の多い勉強法を、学校が取ることが多いんですよ。だからそこでね、一緒にやっていると結局一生ですね、いわゆる英語っぽいけど中身日本語っていうところになるんですね。だからちっとも英語になれはしないっていうことなんですよ。だからもうその全く違った発想法を取る英語っていう言語を学ぶためには、とにかく正しいとされて、彼らが正しいとする英文を一文でも多く覚えていくことなんですよね。いつも例で話すんですけど、私が大学1年の時に今第二外国語でドイツ語を取ったんですね。その時に、もうドイツ語の試験っていうのは、もうただこの一言だったんですよ。正しいドイツ文を書きなさいと。一文一点ですよと。だからで、多分合格点がですね、70点かなんかだったと思います。80点だったと思います。要はだから70点取るためには70個を書かなきゃいけないんですよ。もちろん何も見ないですよ。とにかく正しいドイツ語の文を書きなさいって、それも70個書きなさいって、ただそれだけです。もう単純シンプルでしょ。もう読むも何もないんですよ。ただもう黒板にそれが書いてあるだけで、だいたい書くわけですよ。だから勉強法もだから、要は覚えていけばいいわけじゃないですか。正しいドイツ語の文をね。で、だけど、これがものすごい力がつくわけですよね。もう信じられないほど力つくんですよ。そういう勉強って。とにかく語学の基本なので、そういう基本っていうのですかね、それを守った指導をすべきですよね。学校はね、中学や高校であればあるほどね。 とにかく正しい英文を覚えることです。なんかそこでその身につけることですね。その手段として例えば詩巻の朗読とかね、いろいろあると思うんですが、とにかくその結果的には正しい英文というものが頭の中に入ってなきゃいけないですから、体に身についていなければいけませんよね。それが一番大事なことなんですよ。で、ですけどそれがどうもですね、その根本的な誰でも当たり前だと思うようなところが否定されていて、そこを大事にしていないですよね。だからそんなことやるんだったら暗唱コンテストやったがまだいいですよね。何かね、もうシェイクスピアでも何でもいいですよ。それをただただ暗唱するっていう、そういうんでも全然構わないと思うんですよ。まあでもあんまりですね、まず文法が網羅していない人にとっては文法が網羅できるような例文を覚えるのが一番早いですよね。で、そういう意味ではこの必ずものになるハストの英文法っていうのはこの題名に嘘はないので、ぜひこれをやらなさったらいいなと思います。ぜひこの正しい勉強ってやっぱりあるんですよ。で、間違った勉強っていうのは正しい勉強法じゃないことですね。だから当然あるんですね。で、残念ながら今の現状を見ると、いわゆる学校の先生、教育のプロである学校の先生が正しい勉強法を教えているとは到底思わないことに多く遭遇するんですね。ですので、やはり自分たちでちゃんと頭で考えてやらないといけないです。とにかくその生徒同士ですね、ろくに英語もできない人間が思いついたような会話をして何の意味があるんでしょうかね。ぜひこのシラフに戻ってね、もうちょっとこう普通にね、シラフに当たり前に考えて正しい勉強っていうものを取り入れて能率を上げてくださいね。とにかく能率が悪いです。だからね、当然能率悪いですよ。もう1で済むこと100やんなきゃいけないくらいですね。もう100やってもダメですよね。だって間違ったことをね、いくらやってもダメなんですよ。間違ったことを千も万もやったってもう、ただ間違いが増えるだけであって、何も真実には向かわないんですよね。例えばね、まあよく言う話ですけどね、聞いてらっしゃる方がね、じゃあ東京から東京にいらして京都に行きましょうと。なら、京都行きのその切符を買えばいいわけですよ。それがね、でも例えばその方向さえ間違えなければですよ、その新幹線に乗らなくたって歩いて行ったって京都にはたどり着けるわけですよ。だけどね、全く違う方向を行ったらね、その地球一周したってとても変なとこ行っちゃいますよね。そのくらい大変なことなんですよ。だから正しいことをね、やるってことはものすごく大事なことだし、先生っていうのは正しいことを教えなくちゃいけないんですよね。特にこの方法論に関して間違ったことを子供に、あるいは生徒にさせては絶対ダメですね。ですが残念ながらそれはすごく多いので、多分聞いてらっしゃる学校で、もし中学生、高校生ね、もちろん、ご両親さんも聞いてらっしゃることも多いと思うんですけど、多分細かく、学校の授業内容を見ると、驚愕するような内容が絶対にされていると思います。今はそういう時代になってしまったんですね。残念ながら。ですが、幸いにもこういう優れた方が優れた著作を残していて、しかも手に入りやすいので、ぜひこういうものを使ってですね、正しい最短距離の道を歩みましょうね。最短距離って言っても、ものすごく努力はいるんだけれども、いくら努力しても何にもならないと、やはりかえってマイナスになるっていうことはしちゃいけませんよね。確かにね。最小の努力で最大の効果ってことはありえないですよ、もちろんね。ただいつも申し上げる通りね。最大の努力をした人が勝利を得れるんだけど、間違ってたらば、見当違いの方向にただ行くだけですね。そんなことはやめましょうね。ちゃんとこういう立派な先生がきちんとしたものを残してくださってるので、それをちゃんと学びましょうね。そういう研究さっていうのはやはり大事かなとも思います。ありがとうございました。
第735回の今回は、英語の勉強法中学編というテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。